オアシスウェーブ第250回、今回のお相手はダースと
ポッキーと
デモタレです。
はい、はい、もう11月の30日ですか、はい、今は
そうですね、
終わっちゃいましたね。
今年も終わりますよ、
うん、残すとこあと少し。お掃除は進んでますか皆さん。
え、そこ何も考えてないんですがそもそも大掃除って概念がないんですが。
え、うち大掃除しないですか。
え、しないんです。
この前大掃除しました。
おお、意識が高い。
いや、別に大掃除とか何も考えてなくて、はい、いや、ちょっと午前中学校ないけどちょっと早く起きちゃったと思って、はい、机見たら汚ねえなって思って、はい、まあ、机の上片付けてこう棚に向かったら棚汚ねえなって、そのままそこスパイラルに落ちて、
はい、そのまま学校も遅れ
た。いや学校はちゃんとギリギリのところまでやって、はい、やめまして。
いや、大掃除ってやっぱ風呂のね、お風呂とかいろいろあるじゃないですか、出てくるの窓拭きとかも、まあ、めんどくさいですね。でもまあ、今年の汚れは今年のうちにってどっか言ってましたからね。
あー、なんか今年落とした単位はみたいな、
はい、うまいっすね、はい、今年落としたものは今年のうちに拾っておきましょう。
なるほど、
そうです、
わかりました。
まあ、今回何するかというと、まあ、大掃除の話もいいんですが、うん、まあね、ちょっと自分がですね、11月の頭にですね、ちょっとお好み焼きの勉強をしましてですね。
ほう、
まあ、なんでかっていうと、ちょっとまあ、放送系になって、あの CRC ですか、キャンパスレディオカンパニー、うん、あっちの方いつか1月ぐらいに多分話すので、まあ、そっちの方を聞いていただければ
予言だ、
予言ですが、うん、まあ、ちょっとお好み焼きちょっと最近自分詳しくなってんで、それを皆さんにね、はい、まあ、お伝えできたらなと思っておりまして、はい、集中講義ですよ、
はいはい、いやー、超ためになりそう。
そうですよ、うん、これでお好み焼きのこと知っとけばもう完璧ですよ。
そうですね、もう普段僕ら何気なくお好み焼き食ってるけど、なんでお好み焼きなんだろうって。そう、
これからね、忘年会とかあるかもしれないですし、うん、はい、お好み焼き行くね、きっとありますからね、
はい、
そうですね、
知っとくといいと思いますよ。
はい、
ぜひ教えてください。
はい、じゃあ行ってみましょうか。
はい
はい、
オアシスウェーブ集中講義。はい、じゃあ早速いただき、お好み焼きについて喋っていきたいと思うんですけど、はい、まずですね、皆さん、お好み焼きの最初、まあ、何でしょうね、始まりというか、うん、
発祥の地
です。そう、そうですね、いつ頃できたものだと思うんですか、お好み焼きって。ルーツってですね、
ルーツ、なんかルーツか、
江戸時代末期、
江戸時代、実は江戸時代、昔もっと江戸時代前からありますね。
あ、マジか、
はい、
もっと前なのか。昔から鉄板があって焼いてた。原理自体は確かに昔から何でもありそうですよね、は
い、
もうね、
室町ぐらいですか、
できるし。
室町、惜しい。
お、
ちょっと歴史の勉強ですね、
うん、正直もう
室町の後ってなんだっけ、戦国でいいんだよね、
うん、そうです。
じゃあそのぐらい、戦
国ぐらい。そうなんです、実はこの、ルーツっていうのはですね、安土桃山時代にかの有名な千利休がですね、
千利休、はい、
まあ、なんか茶会での茶菓子として出てきた、うんうん、まあ、符の焼き、符の焼きっていうのが、うん、ルーツと言われてます。
なるほど。
小麦粉を水で溶いて、薄く焼いて、そのうちに、うん、その上に、まあ、味噌や砂糖を塗ったお菓子と、
うん、
それがルーツと言われております。
へえ。でもその頃はまだ野菜とかそういうトッピングがまだなかった、
はい、全然今とはかけ離れております、
ね、かけ離れてるけど、とりあえずこの水と小麦粉を混ぜて、はい、鉄板の上に焼くっていう、
鉄板で焼く、まあ薄く、うん、まあ、鉄板っていうか多分とりあえず焼いたもの
って、焼いたってものっていうのが、はい、なるほど。
で、現在の形に近づいたのはですね、うん、もう一気に時代が遡りまして、もう一気に戻っていきます、う
ん、あ、はい、
もう昭和の戦前ですね。
ああ、なるほど。
戦前です。もうそこになってやっと今の形に出てきたらしいですね。
それまでずっとなんかお茶の隣にあった何
か、はい、てか特にお好み焼きって多分なかったと思う、そういう文化自体が、
カテゴリーが、
はい、要するになんか、まあ、多分戦前にですね、うん、まあなんか小麦粉とかあったんでしょうね。
だいぶ雑ですね。とりあえずポンって出てきた。
とりあえずなんか小麦粉あるぞと、
ルネサンス的な何か
で水で溶いていろいろやるとなんか腹持ちいいもんができるぞっつって、
は
い
は
い、
ああ確かに。
で、ステイ多分宣伝なんていろんな調味料来てますから、
うんうん、
ソースとかをかければ美味しいじゃないか。
確かに。
キャベツや天かすとか入れてねっていうの、まあ今回なんですけど、それがなんか、ね、子供のおやつとして今のなったんですよ。
じゃあ、まあ、まだそんなにサイズもでかくなさそう、
はい、最終向けて、要するにあのもんじゃ焼きみたいなもんじゃないですか、駄菓子屋さんとかである、
あ、手軽に食べられるみたいな、
ね、それが、まあ、戦前で、うん、そこからだんだんあのいろいろ創意工夫されてって、うん、まあ、なんなんですよ、エビとかイカとか入れてみたりとか、うん、豚肉入れてみたりとかっつって、うん、現在のなっております。
そうか。
なるほど。
だから歴史深いと思いきやあんまりそんなないですね。
新しい食べ物。
そうなんですよ。
だいぶざっくりして発祥が食べ物ですね。
はい。はい、まあなんかその要するにお好み焼きっていうとまあなんかその人たちのまあ皆さんが食べたいようにしてできたやつなんです。結局それでまあ今のような形に多分よくみんなが親しまれてるような形になったらしいですね。でここで皆さんにクイズなんですけど、
はいはい、
お好み焼きの店の多い都道府県ランキング1位なんと思います。
大阪ですか。
当たりです。
早
い。おめでとう
ございます。早い。俺は広島かなって思ったけど。
広島はですね、人口1人当たりのお好み焼き店の数が多い。
うん、ああ、なるほどね。そもそも人口がっていう話。はい、
人口で割るとお好み焼き多いんです、まあ、あの広島多いんですけど、うん、純粋な数だったら大阪、兵庫、広島です。で、4位に東京が来るんですよ。
お
東京が一番なんじゃないかなと少し思ってた。
まあそうですね、確
かに東京も何でも集まるから、
うん、結局大阪とかで人気のが東京に出てきて、
うん、
なるほど。
だから多分でも意外と東京4位ってのはすごいですよね。
まあ何でも集まってます、はい、でもやっぱり発祥の地はあっちの方
が、やっぱりあっちの方が強いってことですね、はい、じゃあまあこれで今お好み焼きのね、まあちょっと歴史とか分かってきたところで、
はい、
じゃあ実際にお好み焼きの焼き方、
焼き方、
はい、まあ家庭作ろう編ですよ、
はいはい、
うん、まあこちらですね、いろいろあるんですよお好み焼き焼く時、
はい、
でですね、まずね、すごいよく指摘されてるのがお好み焼き屋さんとかで3人前とか頼むと、うん、
はい、
その要するに自分たちで鉄板で焼くところってちょっとそれを想像してほしいんですけど、まあいわゆるなんかボウルにキャベツとお好み焼きを溶いた汁があって、うん、まあその上にちょっとトッピングが乗ってるって、でそれを自分が鉄板でジューで焼くじゃないですか、うん、
はいはいはい、
多分そういう形だと思うんですけど、あれの一個注意してほしいところがあるらしくてですね、
はい、
3人前にしろ何人前にしろ、うん、理想は1人前ずつ持ってきてほしいらしいんですよ、
うん、一気にでかいのを作んじゃなくて、
はい、なんでかっていうとお好み焼き粉とキャベツ汁吸っちゃってふっくらしなくなるんですよ。
は
あ、あるらしいですね。
へ、
まあその要するにキャベツ水分持ってるんで、そっからどんどん水出てきちゃって、はい、水っぽい生地になって、うん、でまあふっくらしないわ、焼く時にはジュワーって広がってってまとまらないわで、いいことがないらしいんですよ、はい、
だからなんだろ う、はい、お好み焼きバカでかいのが店で売られてて、
はい、
食べきったらタダみたいな、なんかそういうのはあんまり、は
い、そういうのもあんま美味しくないから、ちゃんと1人前ずつ入れてて、うん、まとめてドンじゃなくて、
ドンじゃないといけない、
まあ、それが大事らしいですね。
まあ今度行く時気をつけたいですね、はい、
やっぱりそういうお好み焼き作る上でいくつか問題点指摘されてるんですけど、結局は空気を入れるかどうかと、
はい、
空気をいかに入れられるかと、あの水分ですね、やっぱり水が入ると湿っぽくなって空気膨らまくなっちゃうんで、そこが鍵らしいですね。
ふっくらしてるのが本来のお好み焼きなんです、
はい、ふっくらして、外はカリッと中はふっくら、
へ、
これがポイントらしいですね。ここでまあなんかね、ぜひポイントとなってほしい覚えることはですね、焼きの目安っていうのがあって、
はいはい、
まあ、先ほど言った通り自分でお好み焼き垂らして鉄板の上に、まあ、よくひっくり返すじゃないですか、
はい
はい、
でこれなんか黄金比的なやつがあるらしくてですね、裏2分表5分裏3分なんですよ、
はあ、
2対5対3の比がいいらしいんですよ、はあ、どういうことかっていうと、最初に焼いてる面を、まあ、裏としますよ、そうすると2分焼いてひっくり返すじゃないですか、うん、でその反対側の面をもう5分、うん、もうでこれでも完全に焼き切ります、
はい、
で大体いつもみんな多分自分もそうなんですけど、ここでもう焼けたからって終わりじゃないですか、で最初の面、最初下にしてる面、鉄板にしてる面を十分焼いたと思って一回ひっくり返して、はい、まあ裏も下も焼けたから出来上がりって言うんですけど、もう一回焼いた方がいい、ひっくり返した方がいいんですよ。
それはなんでですか。
いやなんかそれが黄金比っていう、
黄金比、
はい、冷めるからとかじゃなくて、
冷めるからとか、
やっぱりなんかそういうのなんでかって、生地の中にまで火を通すためらしいです。まあやっぱり時間かけて、
確かに、
うん、
らしいですね。なのでもう一回言いますよ、2対5対3です、
はい
はい、
この黄金比覚えてください、
253、
これ試験出ますから。あとですね、なんかお好み焼きで関西と関東の違いとして、
うん、
ソースあるじゃないですか、
はいはい、
なんか関東の人って、自分もやっぱりそうなんですけど、うん、ソースあんまかけないじゃないですか。
確か
あれ
から
ハケがあって、
うん、
まあ、薄くちょっと伸ばす感じじゃないですか。あれダメって言ってましたね。関西系はもう本当にどっぷりつけるんですよ。
つける
ってかもうドバドバって
はあ、
あもう
もうダラーって
もうビンゴとバーン
そうバーンって本当そうなんですよ。そうじゃないと、うん、なんかやっぱ美味しくないらしいですね。
それはもう個人の
主義
書いてあります。
まあでも本家が言うことだから、
はい、僕のお好み焼きのバイブルにはですね、うん、書いてあるんですよ。とこちらにはですね、まあ、生地の小麦粉とソースの、まあ、バランスが薄く塗ってると崩れてしまうらしいんです。それによってお好み焼きの美味しさを引き出せないと。だから生地の表面がもう見えなくなるくらいにたっぷり 塗りかけた方が美味しいらしいですね。
それよりバランスが崩れる。
いや、これがプロのおっしゃるそうだしです。
あ、なるほど。
そしてですね、今ここに出たソースなんですけど、
はい、
ソースが実は健康的なものって知ってますか？実は体に優しいものって知ってますか？ソースって、
もうめっちゃパイから、はい、めっちゃ高血圧になってやばいんじゃないかって
塩分過多になりそう。
そういうなんかソースって味濃いから体に悪そうなイメージ持ってる、ね、
はい、
はいはい、
実は違うんですよこれ。
おお、
これも初めて知ったんですけど、
はい、
ソースって 30% がまずお酢なんですよ。
なるほど。
お酢は確かに体にいい
と。お酢が 30% 3割含まれてるんですよ、
はい、
でそして塩分がですね、あの実は醤油よりも控えめなんです。でノンオイル。
あ、まあ、
ノンオイル、
オイル、
はいはいはい、
そしてなんといってもまあ豊富な野菜とか、ソースってあの野菜とか果実のあれができてるんで、もうヘルシーな、はい、ルルは書いてありますね、ソースと何がいいかで、そこにトマトだったり人参とか、まあそのまあリコピとかベータカロチンが効きますよね、
はいはい、
ミネラル、ビタミン、カルシウム、そういうのがいっぱい含まれてるね、ソースには。
なるほど。
だから醤油なんかはるかに健康にいいそうです。
なるほど。もうこれ毎日お好み焼き食っても生きてくるんじゃないですか、これ、
はい、てかそうですよ、お好み焼きっていうかもう醤油なんて文化捨てましょう、もうソースですよ時代は。
寿司にはソースみたいな、
はい、そうですよ、うん、あのカロリーで言うとマヨネーズの1/6、こんだけ違うんですよ。
なるほど。
油はないらしいです。
全く入ってないんです
、はい、ソースには油は一切加えてない
です。でそれでいて腹持ちいいんですよね。
腹持ちっていうか、まあ味付けもいいですし、うん、栄養価も高いですし、はい、旨味成分も入ってますし、
万能じゃない
ですか。万能ですねソース。
最強じゃないですかこれ。人類救っちゃうんじゃないですか、食料問題を。
今来ますよソースの時代が。
ソースが食料問題救う。
そしてですね、ソースといえば、はい、皆さん知ってますか、いろんなソースあるじゃないですか。
いやもう知ってますよ、こち亀で読みました。
読みました。
なんかめっぱい種類が向こうある。
ああ、そういうのもある。あの関西圏はそうですね、
はい、
東京だとまあせいぜい3種類ぐらいしか売ってないんですけど、はい、関西圏はいっぱいあるじゃないですか、
はいはいはい、
とは別にそういう分類が実はソースってあるんですよ。ウスターソースって聞いたこと
あります。あ、はいはいはいはい、あります。
中濃ソースって聞いたことあります。
ありますね。
濃厚ソースって聞いてあります。
うん、
これがなんかソースの分類らしいんですよ。
分類だった。
分類、
はい。
あ、まあ一応コンビニとかコンテるやつだと中濃のラベルが貼ってあったりとか、はい、まあ、そういうのは見たことあるんですけど、それが分類だったんですね。
はい、分類なんですよ、
はい、
で、ですね、何が違うかっていうと、何を分類されてるかっていうと粘度、粘り気ですね。
あ、
で、なんでいいかって、あの粘り気が低いものだとかけるじゃないですか、
はい、
鉄板の上にそのまま流れていっちゃうんですよね、
はいはい、
要するにやっぱ食べるときソースも味も大事じゃないですか、
はい、
だから粘度が高いものをかけるっていうのがポイントらしいんですよ、ソースに。
あ、確かに店でお好み焼きの、はい、なんかペタペる時も
そうです、ドロッとして
る、ね、ドロッとしてますよね。
上に残っててほしいんですよ、
はい、
なのでよく使われるものとしては、まあやっぱり一番濃厚な粘度は、うん、ウスターソース、中濃ソース、濃厚ソースってあって、濃厚が一番粘度高いんですよ。だからそこにまあとんかつとかお好み焼きのソースはこれに当たる。
はいはいはい、
そうなんですね。
なるほど。
まあ深いですよねお好み焼きといっても。
はい、
いやブルドックソースしか分かりませんでした。
まあブルドックソースもいろいろ分類されてるんで、今度見てみて、
はい、今度見て、
今度ソースの集中講義になるんですかね、はい、これ。
まあそれはまた終わりですね、
はい、
と、まあ、まあこんな感じでお好み焼きをね話してきたわけなんですけ ど、はい、まあ、まだ奥は深いですから。
はい、は
い、いや皆さん来年ですね、
はい、
なんとこのお好み焼きのね試験の、僕が勉強したのはそういうビギナーコースなんですよ。
はい、
で毎年やってる、実は2年に一度開かれる上級のがあるんですよ。皆さん受けてみませんか。
今よりも難しい内容なんでしょ
う。はい、はるかに難しい内容なんです。
ビギナーを取ってないとダメとかそういうのはないんですか。
ビギナー取ってないとダメなんですけど、
はいはいはい、
まあダブル受験とかありますから、
ね、あ、はいはい、
ビギナーと一緒に取っちゃえばいいんです。
一緒に取っちゃえばいいと。
大は小を兼ねるって言うじゃないですか、
はい、今のうちにそのビギナーを受けた、はい、ダースさん、
ビギナーを取って、一緒にビギナー取って、はい、そのまま上級者マスターコースも取っちゃえば。
マスターもあるんですか。
あるんですよ。
じゃあもうお好み焼き博士ですね。
そうです、お好み焼き、はい、マスターになっちゃいましょう。
理由でそんな2ヶ月に1回食べるか食べないかぐらいなので
。お好み焼きはいいですよ。まあこんな形で集中講義の方、はい、じゃあ本日はおしまいですね。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、うん。
オアシスウェーブ、はい、エンディングです。
いやお好み焼き深いっすね。
お腹空いてきました。
確かに
確かに。
ぜひここでお好み焼きを作っていただきたいですね。ビギナーのプロに。
なるほど、ぜひ
忘年会あたりにでも、
ぜひその時のために練習しておきます。
ああ、なるほど。
でも豚肉切れるかどうか分かんない
ガバガバじゃないか。
キャベツの千切りも厳しいですね。
じゃあもう小麦粉といて、
はい、
ソースかけて終わりみたいな。
そうですね、
まあ、そこに関してはもう勝てるものはいないかもしれない。
そうです、もうそこからもうごっつね 3対5対2を僕覚えてる、はい、2対5対3でしたっけ。
でといや2対5対3だった。
2対5対3です
ね。もうあれ
ちょっとまずいんじゃないですか。
ちょっとダメですね。まあ大丈夫です、はい、きっと皆さんのその字僕ら超えていくんでね。
あ、なるほど、
はい、そうですよ。以上お送りしたのはダースト、
ポッキーと
背もたれでした。
バイバイ、
バイバイ。